ちょうど今からそうですね、1970年の石油ショックが一つの、まあ、ターニングポイントでしたから、そういう意味では今から50年とか60年ぐらい前からですね、地球は環境がひどくなってるんだ、このまま行くと行き詰まるんだという話が、まあ、出てきたわけですね。それでこの中には本当に我々の環境を脅かすものと、それからただ危機を煽って、それで何か儲けようというものと2種類、それからもう一つは、まあ人間の知恵がですね、まあ、そこまでいかないというか、学者がポンコツの学者が多くてですね、それで計算ができないかったので間違えたっていうのとですね、まあいろいろ種類がある、まあ、その3種類ですかね。本当に危ないもの、それから儲かるから嘘をついたもの、それから計算ができないからアホだから間違ったものっていうのと3つありますね。まあ計算ができなくてアホだから間違ったものはリサイクルなんですよ。これはですね、当時リサイクルっていうのは廃棄物の問題だと思われたんですね。これは2面ありますよね。確かに捨てたものを生かすという点では廃棄物の問題でもあるけども、廃棄物が資源だということになると資源工学の問題なんですね。で、廃棄物の学者っていうのは、まあ失礼なんですけども、ほとんどエントロピーの計算とかそういうのできないわけです。で、資源学者っていうのは大体できるんです。どっちかって言いますと、もともと資源学っていうのはどういうものかっていうと、その資本家がある山をこう買いましてね、その山から資源を掘れるかどうかっていう相談をするときに、まあ、資源学者が出てったわけですね。山っていうのも一つは廃棄物みたいなもんですよ。ただただただその山は失礼しました。で、まあこのぐらいの品位でこういうふうになってたら、これは資源として有効ですねとか、これは掘ってもダメですよっていうわけですね。つまり廃棄物を資源として使うリサイクルっていうのは本当は資源学者の領域だったんですが、まあ、資源学者ですと、まあ、大体10人に2人ぐらいはエントロピーの計算できるんですね。ところが廃棄物っていうのは、廃棄物が社会に衛生上の問題を起こすといけない、それからもしくは汚いものがそこら辺に散ってるといけないというんで、主に衛生学的な視点なんですね。ですからリサイクルが出てきて、社会は、例えば社会テレビとかマスコミですね、マスコミはこれ廃棄物の問題だと思ったんですね。で、廃棄物の学者のところを聞きに行く、そのまあ学者だから知らないとも言えないので、それは一回捨てたものを再利用すればいいですからねと、こう答えたと。これがやっぱり間違いのもとですね。それでエントロピー計算すると、まあ、これは当たり前のことなんですが、人間の活動っていうのは周囲にエントロピーを増やしながら自分は快適な生活をして人生を送っていくっていうことが基本なんで、例えばペットボトルっていうのは何でできたかっていうと、これ水道の水を沸かしてお茶とかコーヒーを作ればそれでいいんですよね。ペットボトルいらないんですね。職場に行ったら昔は女の人がいて、それお茶を出してくれればいいんですよ。これは何を言ってるかっていうと、便利じゃない状態ではエントロピーの増大が小さいっていうことなんですね。ところがペットボトルのように非常に便利なもので、どこでもお茶が飲める、どこでもコーヒーが飲めるっていうふうにするとですね、これはすごくエントロピーが大きくなっちゃうんですね。この場合は物質のエントロピーじゃなくて分散のエントロピーとして人間に利得を与えるんですね。まあ、しかしこの議論はねすごく難しいので、頃 NHK がよくですね、なんか評論家のおばさんみたいなの出してきてですね、このクズみたいなものをこういうふうに利用できますって、いやそれは嘘だって言うんですね。まあ、このアホで嘘っていうのがあります、一つはですね。それから儲かるから嘘って、これはすごく多いんですね。これは典型的には石油枯渇ですね。これは今でもまだ嘘をついてますけども、これは1960年ぐらいから石油の値段を1バレル2ドルから20ドルに10倍にしたいという計画が国際石油市場にありましてね、その頃セブンスターズって言います、今6社ですかね、アメリカイギリスを中心とした、まあ、フランスもありますけれども石油の国際資本、まあ、これが暗躍してですね、国連を中心としてアメリカ、国連、ヨーロッパの学者に金をうんと配って、石油がなくなるなくなるっていう論文を書かせたわけですよ。その研究が大体1968年から1972年に公表されまして、それでまあ大騒ぎになった。それでこれはですね、日本のテレビメディアはそのいきさつは知ってるはずなんですよ。っていうのは、別にそれほど隠れてやってたわけじゃなくて、まあまあ見える形でやってたわけですから、資金の流れを追ったりすればですね、それから有名なキャンベルっていう人の 石油がなくなるっていうようなグラフもですね、それはまあ石油資本のグラフですからね、まさに。ですからそういうことをきちっと伝えればよかったんですね。まあ、こういった類のものは山ほどあって、まあ、ダイオキシンがそうですね、ダイオキシンが毒物だっていうのは嘘ですけど、それから森林が酸性雨でやられるというのを覚えておられる方いますかね、これも嘘ですね。これはまあすごく森林関係にお金が行きました。それから砂漠が拡大するというのもありましてね、これもあの砂漠が拡大している、これはあの儲かるための嘘とそれからアホの嘘がダブルですね。要するに砂漠っていうのは増えたり減ったりしてて、まあ、現在は砂漠が増えるタイミングにあるんですね。あと何百年か経ちますと砂漠が減るタイミングになるんですけどね、砂漠があの大体赤道からある程度離れたところで起きるのは気流の関係なんですけど、この気流の地球全体のですね気流の関係、これは北半球と南半球に分かれてますので、気流の流れがですね、それによって赤道のちょっと北ちょっと南にですね乾燥地帯が出てくるんですね。これはまあ乾燥地帯が出てくることが正常であって、乾燥地帯が出てこないことが間違いなんですね。で砂漠の拡大、それから酸性雨、これはみんな嘘、あれですね、まあ言ってみれば計画的な嘘ですね。それから女の人がものすごく騒いだ複合汚染農薬の問題だとか、これはまあ有吉沢子ですから、これはまあ知識がないのは当然で、文学者ですからね、まあ嘘が、僕が本読んで、あの朝日新聞に連載されて複合汚染という本を読んでみたら、いやいやまあこれね科学の本じゃないなと思いましたね。それからそれはね、あのなんていうか文化系の人はこう言うかもしれませんよ。武田先生は一つ一つのことは科学的に嘘であると言うかもしれないけれども、有吉沢子が農薬は危険であるという社会的印象を与えた功績は大きいって、まあ、こういう言い方するんですけどね、私はね嘘をついて正しいことを指摘するっていう方法もないじゃないですけど、あまりお勧めできない。正しい方法であれば正しい内容で指摘するべきだと僕は思います。だから、その有吉沢子は間違った科学的事実で社会にいい貢献をしたから正しいんだってやつはちょっと僕はいただけないんですよね。それから一番ひどかったのが環境を悪くする環境ホルモン、これは環境ホルモンという名前はもちろん分野さんというかマスコミがつけた名前で良くないんですね。こういうマスコミが危機を煽るために名前をつけるって大体間違ってますからね。例えば爆弾低気圧とかですね、まあ、そういうやつですね、みんなこれ環境ホルモンとかですね、内分泌かく乱物質っていうのがまあまあ学問的には正しいと思いますが、それでもこれはある女性が幻想を抱いて本を書いた、その幻想がメディアの人の幻想にあったってことですね。それから男性の女性化、この3つですね、その非常に間違っている、科学的には間違っている、ほとんど嘘、本当ではないわけですね。だけどまあそういうことを警告した価値があるなんて言われそうですが、それで1回あたりの講演料を2000万円も取ってですね、それで表彰を随分、受けたというようなことはちょっとどうかなと思いますね。でじゃあ環境問題で本当だった、別に環境が本当に悪くなってたっていうのはあるのかっていうとですね、極めて短期間にある地域で起こったものは大体正しいですね。例えば水俣病、日本ですと四日市喘息、それから産業上の環境破壊では例えば、油ですね、食用油におけるいろいろな問題とかですね、まあ、そういったのは確かなんですが、これは非常に短期間でどちらかというとミスなんですよ。まあミスでも少し大規模なんで分かんなかったんでミスをしたということですので、これはミスを直せばいいわけですね。先頃こう人気になってるというか、プラスチックゴミのあれ、これはですね、わざとやって危険を煽ってるってやつですね。こういうのもあるんですね。わざとプラスチックゴミをですね海に捨てるっていう行為自身がいけないんですよ。いけない行為をしたら悪いことが起こった、これはね環境問題じゃないんですよ。毒を配ったらみんなが死んだってやつはこれ事件であって犯罪であってですね、環境問題じゃないんですね。だから、プラスチックゴミをゴミ箱に捨てずに海洋に捨てたと、それで海がプラスチックゴミで汚れた、だからレジ袋を有料化するっていうのはね、何が変なかっていうとですね、 犯罪を環境問題と処理するっていうことが間違いなんですね。でこういったものもありますね。まあこれもそこには裏にはですね、やはり利権とかそれから儲けというのが入ってるんですね。で今問題になっている地球温暖化はですね、これは非常に難しい問題で、私は個人的には地球は寒冷化すると思ってますが、温暖化するという考えも科学的にはありえます。ただ日本はですね、温暖化に関係ありません。これは海洋性気候であること、それから、日本から CO2 を出してもですね、偏西風に乗って太平洋に行き、太平洋で一つの雨で落ちましてね、それで植物プランクトンが増えるってことなので、日本人が CO2 を出すというのは環境にいい方向に行くんですね、生物の共存で。まあ、これは世界の状態と日本の状態と違うということで、これはもう厳密に言えば嘘というか、やっぱり日本の環境庁はとか政府はですね、世界全体における温暖化の問題と日本人の温暖化の問題を分けて話すべきだ。これはまあ、もう一回ちょっと詳しくですねお話をしたいと思っております。